井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も、
はい、
早速いきたいと思いますが、今日の質問いきましょうかね、
はい、
早速、
はいはい、
今日はですね、45歳の方からでして、はい、多分ちょっと肩書きとかがないんですけれども、まあ社長さんで社員さんに対してなのか、まあ、リーダー幹部として部下たちなのかみたいな関係性の話のようです。キーワード、はい、対話ということでいただいております。
はい、
行きましょう。
はい、
対話の大事さと言われますが、自分で考えられない、自分で努力できることはもっとあるだろうと思ってしまい、対話をしているうちに我慢ができなくなり、せっかく一生懸命話を聞いていたのに途中で切れてしまうことがあります。その根底には、私はそこまで聞かなければならないものなのかということに腹落ちができておりません。対話ということと相手への甘えということの線引きがわからなくなり、能力が低い社員に対して我慢がならなくなってしまい、対話が中断してしまいます。どのように考えていけばいいものでしょうか。
はい、まず多分この方も、先ほど冒頭遠藤さん言ったみたいに、社長さんという立場か現場の上司かわからないけど、まあ、いわゆるリーダーの立場にいて、いろいろお忙しい方なんだろうなということはすごく察知します。なぜかというと、やっぱりその対話をしなきゃと思ってるけど、極端な話で、そのレベルの話に俺が付き合わなきゃいけないのかな、私が付き合わなきゃいけないのかなっていう、感覚を持ってが出てくるんだろうと思うんですね。もっとし やるべきことがあるんだけど他にっていうところもあって、そう感じることが強いのかなと思います。
そんなことまで 俺がやる必要あるのかと思ってしまう
何かが
ありますよね。
そうでね、お忙しい方たちが、特に起こるんだけど、忙しいから、結論付けを早めたいのよね、すべてのことについて。これはどういうことか、うん、これはどうかっていう、要するにこうある種正解って意味じゃなくて、その時々の、決断、結論、そして、まあ、ある種の答えを導き出すっていうことのことがすごく、こう切羽詰まってくるというか、そういうことがすごく意識されているので、やっぱこの方自身も自分の周辺に起こる仕事の分野で、やっぱりどうこれは結論付けるべきか、どう考えるべきかってすごく忙しいと思うんですね。で、だからこういう気持ちになるのはすごくよくわかる。なぜかというと、対話って言っているけど、この方は結局部下との間で、その部下がどうしたらいい、どうすべきかという答え、結論に行きたいからなのよね。
ああ、はいはいはい。
うん。だから、なんでそんなことわかんないのとか、要するに結論に行かない時間のもどかしさを感じるわけよ。遠回りしてる感じ。
ああ。
で、対話っていう相手のことも聞かなきゃと思うから、遠回りに感じてるんだと思うね。結論に行くのに。
気持ちとしては、で、だから、うん、で、どうすんの、うん、みたいなところが、
そう、強くなる。
自分の中に出てってきたんですかね。
うん。なんだけど、一個だけ分かってほしいの、対話の目的は結論を出すためではないので。
おー。
うん、対話、じゃ結論を出すのは議論であって、対話というのは、結論が、をありきで語ると、対話ってうまく成立しないのよ。
はあはあはあ、大事な、うん、ゴール設定が全然違うと。
そう。 対話によって結論が出なくても対話としては OK なんだよね。まあ、その先にもちろんビジネスだから結論を導き出さなきゃいけないんだけど、じゃあ例えばだけど、分かった、今日の話は君との話は分かった、最終的にはじゃあ私が決めるよということでもいいのよ。決めるという行為は別にあって、うんうん、あ、それこそ君が決めればいいよということもあってもいい。だから対話が一番大事なのは、そのある事象に対してお互いがどうそれを見ているか、
お、
そしてまたそれはどうしてそういう見方をするのか、
うんうんうん、
っていう、私がよく言う背景に迫るのが対話の一番の目的なので、で、背景に迫る、一番深いところでは価値観だとか心情だとかっていうところに触れれば触れることができれば、その人が分かるわけよね。
はいはいはい、はい、
っていうことは、
人間が、
そう、なのでこの課題についてどう思うのか、あ、全然意見が違うけどそういうところから見てるんならそう思うのもその通りだよねっていうふうになところまで行けたら、これやっぱ対話なのよね。
あ、
え、なんでそう考えるの、だって違うじゃんこれって言っちゃったら対話じゃないのよ。
なるほど、
うん、
なかなか議論、ディスカッション、結論出す、うんうん、世間でいうビジネススキルが高い側だと、
はい、
対話難しそうですね。
難しい、
逆に今の話を聞くと。
だからこそ、仕事ができる人こそ意識してやってほしい。
あ、
で逆に言えば、そうやることによって、例えばあることについての上司で、この方でもいいんだけど、上司と部下が見方が違います、考え方、捉え方が違います。でそれはなぜって言ったら、その背景にある、仕事に対する価値観の差、もしくはこの会社が大事にしなきゃいけないものは何かという価値観に対するズレがあって、そうじゃなくてこう、私はこう考えてるし、うちの会社としてはこうしたいんだけどどう思うっていう、
うんうんうん、
ところまで行くと、それじゃダメだよって会話で終わってしまうのではなく、相手もそこまで開示してくれると、上司はなぜそう思ってるかということを開示してくれて、なるほどそういうことなんですねって分かったら、これね、一個成長するのよ。
そこにおける成長っていうのは、
価値観の共有って意味で、
あ、
うん、
価値観の共有を成長とする、その前提を持ってないと今の成長と確かに受け止められないかもしれないですね。
そうで、あ、そうですよね、例えば社長、そうですね、うちの会社ってこういうことってこう考えるんですねって分かったら、
はいはい、
次の案件はそこからものを見るようにできるじゃない。
ああ、確かに、
うん、それを成長という
認識の背景となる価値観の共有ができてるから、
できてるから。
あ、
でこの今日これをこう一番大事なことなんだよね、組織運営。この会社の価値観は何で、どこで何に向かって、どういう価値観でこの仕事をするかっていうのが大事なので、ここはね、やっぱり手抜かないでほしいんだよね。
なるほど。ここって、でもこの方は正直に書いてくださってますけど、うん、聞いていってると、で、うん、なんでそう思うのと、
うん、
なんでそうなの、どうこう、うん、理由かさとなって、そんなことまで聞いてらんねえよ、うん、お前自分で考えろってやっちゃってるってことですよね。
そうだから、もしかするとこの人が足りないのは、自分がどう思ってるかを開示しきれてない。
あ、そっち？
うん、だって聞こうとはしているから。
あ、
例えばどうしてそう思うのとか聞いているんだけど、それは違うんじゃないに入っちゃうんだよね。
はいはいはいはい。
そうじゃなくて、それは違うんじゃないの前に、私はこう思うよと。
あ、
で私の経験からするとこうだったから、こういう場面ではこういうことが大事だと思うので、このポイントだと思うのでこう思うけどどう思うっていうやり取りが対話。
あ、
でいや、そうは思いませんって言って、いや、じゃあ今回は私、申し訳ないけど私の考え方に沿って動いてくれない、これは結論なんで、
うんうんうん、
ある種ディスカッションの方向にではあるんだけど、
はい、
でも対話というのはその間に起こったことが対話なの。
まあでも確かに結論を求める、そうか、結論出なくてもいい。
いい。っていうよりも、相手がなぜそう思ってるかが分かれば一つ成功なのと、それに関して私はこう思ってるんだよということが相手に伝われば対話は OK なの。
このパターンで言うと、相手の社員さんと話してて、相手がなぜそういうふうに考えてしまうのかが分かった。が、うん、その分かったけど、それって、いや、ちげえだろうってなったとしても、分かったって事実が対話が成立してるってことですか？
もう一個言うと、そこで対話が成立してると思っちゃうと終わってて、
うんうん、
じゃあダメで。
ダメで。そうですよね。
それがなぜ違うと思うかという、こちらの意図、根拠、考え、を伝えなきゃダメ。
で、伝えて、これはでも どこまで行くんですか、その相手が。
いや、だからお互いがこういう根拠でこう思います、
うんうんうん、
っていうのが出たときに、
うん、
どう思うか、どう考えるかじゃなくて、その根拠自体がお互いが納得するかどうかが対話な。
じゃあ上司が A という根拠が出た、うん、社員が B という根拠が出た、ずれてるね、違うね、でもそういう背景からこういう結論だったのか、うん、なるほど。で、
A ということから見る私の結論に関してはどう思うなの？
で、逆にあなたからの B から見る結論はそういうことかを貼ってあげた。
わ、
う
ん、かるけれど、私の A からの見方からすると、それは違うと思うって言えばいい。それは違うと思うんだけど、どう思うって。
これって A の方ってこの感じですと仕事できるというか、もう言おうと思ったら A に決まってんだろっていうスタンス取れそうじゃないですか。
だからさっき言ったね、冒頭言った忙しいとそうなる、
あ、
ならざるを得ないことが多いので、それは理解できるんですよ。
うん、
だけど対話が大事だなっていうことが、やっぱりどっかのきっかけで、あの、この方の中に入ったんだと思うので、そのじゃあ対話ってもうちょっと考えてみましょうねってことが、ちょっとこう、あの、補填してあげたいというか、補足してあげたい。
ああ、そういうことか。
うん、
いやー、なんか話せば話すほどこの方の気持ちすごいわかるなっていうのもちょっと。
でもね、今言ったようなことで、
うんうん、
こちらがどう思ってるか、そして自分が言ってることももしかしたら違うかもしれないとかいうところまで、ふーっとすごくファーっと広がった、あの、ある種混沌とした曖昧な世界にをの時間共有ができるっていうことに、この人が慣れてくると対話力は必ず上がるし、
あ、でもそこに対する意味と価値の腹落ちを少しなり何かしら持ってないと、
うん、
なんか何してんだろうこの時間ってなっちゃうんでしょうね。
そうで、それがでも重ねていくと絶対スピードが上がるの。
あ、
お互いの共通の答えを出すスピードが、
あ、回り回って結果遠回りのように感じるが、
そうなんですよ。で、まあ、昔、あの、昭和の時代のノミニケーションって何してたかっていうと、お前バカじゃないかとか言いながらも、お互いが何考えてるか、
ある種の共有を、
お酒の勢いを借りながらというか、本音で話せていたから、ああそうか、部長社長ってそういうふうに考えるんだっていうのが伝わっていったんだよね。
うん、
逆に言えば、そうか、 A 君はこう考えるんだっていうのが伝わっていった。
まあ、その昭和時代に戻ってノミニケーションをやれよっていうことではなく、
意味じゃない、
その、うん、そこにあった大事な要素はどこだったかというと、その実はタイバーだったんだぞという話ってことですね。
そう、
新時代におけるこの価値観共有というのは、まあ、だから対話なんですかね。
うん、
なので、対話ってなった瞬間にこう身構えちゃうんですかね。
うん、そうだから、あの、やっぱりね、結論を出さなきゃいけないというのはビジネス上絶対大きな、あの、エネルギーなので、
あ、はいはい、
あの、一瞬そこを、すっごく、あの、分かりやすく言えば、結論を出す、答えを出すじゃなくて、とにかくお互いが分かり合うっていうふうに、あの、シンプルにまず設定しておいた方がいいかもしれない。
お互いが分かり合うですね。
うん、でね、あの、その余裕が実際の仕事の時間の経緯の中で、その余裕がないときは、後で振り返ってでもいいから、あの時は急いでたんで、早く結論付けちゃったけど、あのことについてもう一回、あの、振り返って話してみたいんだけどさって言ったっていいと思う。
うんうんうん。
うん、スピード重視も分かるので。
うんうん。まあ、ということですね。
うん、
対話の大事さと言われておりますがから入っているんでね、多分対話の大事さっていうのが少しでもね、今日の話で腹落ちする部分があればいいなとは思いますが、ぜひまた何か質問というかね、とっかかりありましたら、ぜひいただけたら一緒に考えていきたいと思いますので、
はい。
いただけたらと思います。お待ちしております。終わりましょう、井上先生。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。